今日は呼ぶ記の4章です。このところでは人の弱さ愚かさが記されてあります。一節を見るとエリファズが話し始めたとあります。3人の中でこのエリファズという人がおそらくは一番年上だったのではないだろうかと思います。その当時順序においてはやはり年長の者から話をするということがあったわけですけれども、彼は二節を見ますと、人があなたに言葉を投げかけたらあなたはそれに耐えられるか、しかし誰が語らないでいられるだろう。彼はヨブの姿を見たときに、そしてまたその後ヨブがこの誕生日を呪ったという言葉を聞いたときに、もう語らないでいられないという、まあ、言うなれば彼のこの義憤の念が彼を語らせるというようなことがここに出てくるわけです。3節に、見よ、あなたは多くの人を訓戒し弱った手を力づけてきた。ヨブは素晴らしい人だった。ところが5節のところに、しかし今これがあなたに及ぶとあなたはそれに耐えられない。まあ、言うなれば誕生日を呪い愚痴を言う、その姿、もうそれはあなたにはふさわしいことではないということを彼は言っているわけです。そして7節を見るならば、さあ思い出せ、誰か潔白なのに滅びたものがあるか、どこにまっすぐなのに立たれたものがあるのか。そして8節には、害悪をまく者が自らそれを刈り取るのだ。だからこのエリファズが言いたいのは、そのヨブの中にこの神様に対して悪いことをしたんではないか、だから今このようになっているというようなことを彼は主張しているということであるわけです。しかしこの一節一章二章のところを見たときに、神様ご自身がもう呼ぶほど誠実なものはいないということをはっきりと言われているわけです。しかし人間は全てを見るということはできないわけです。ましてエリファズはその呼ぶの心、そしてまた彼の内にあるものを見出すということは当然できない。彼は確かに素晴らしいことは語ってはいるわけですけれども、彼自身はもう自らが何者であり、そしてまた自分自身が何を語っているのかということが分からなくなってしまっているということであるわけです。6節を見ますと、あなたの敬虔さはあなたの確信ではないか、あなたの誠実さはあなたの望みではないかということをエリファズは言っています。ここに敬虔、誠実という言葉が出てくるんですけれども、しかしヨブ自身は神様に対してどうだったんだろうか、自分たちの子供が罪を犯しているかもしれないと言って神様に犠牲を捧げる、そしてまたどのような苦難苦しみがあっても彼は決して神を呪うということはしなかったということであるわけです。ですからヨブほど敬虔な人、また誠実な人はなかったんではないだろうか。しかし残念ながらエリファズはこの弱音を吐いたヨブのその言葉だけでヨブを判断してしまうという弱さがあったということです。12節のところには、ある言葉が私に忍び寄り、そのささやきを私の耳が捉えたとあるんですけれども、その言葉は17節に、人は神の前に正しくありえようか、その作り主の前に清くありえようか。確かにそれは真実であるわけです。ヨブがどれほど神様に対して敬虔であり、また誠実なものであったとしても、神の前に正しくあるということもなければ、清くありえるということもありえない。人間である限りそれはもう作られたものでしかないわけです。神のように完全であるということはできない。それは言うなればもうお互い様ということになるわけです。 まあ、このように論ずるエリファズ自身も神様の前にどれほどのものであろうかということになるわけです。それこそ私たちは神の前には塵悪胆にしか過ぎないものであるわけですけれども、しかし私たちはもうなかなか神様を見るっていうことができない、もうお互いに議論に陥ってしまうという弱さがあるわけです。それがまたこの呼ぶ記全体を通して私たちが見るべきものではないだろうかということを思います。しかしいくら自分の正しさを主張しても、相手にその思いが届かなかったら、かえって心を傷つけてしまうということがあるわけです。ですから私たちはある意味正しすぎてはならない。自分の正しさを主張して相手を受け入れなくなってしまったら傷つけてしまう、お互いがそうなってしまうということであるわけです。まあ、私たちは自分の正しさ以上にその愛がもっと増し加えなければならないということを思うわけです。まあ、感謝なことに私たちは新約聖書の恵みの中に生かされているわけです。そして私たちには救い主イエス・キリストがおられる。その方はどのような方であったのか、それはヨハネの福音書の1章の14節を見ると、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。私たちもまたこのキリストによって恵みが与えられる、そしてまたその誠真実そのものである、そのイエス・キリスト以外に私たちを慰め、また励ましてくださる方は他にはおられないということであるわけです。私たちはこのキリストによって自分が慰められる、また励ましを与えていただく、このキリストの愛をまた私たちは伝えていくものとさせていただきたいと思います。